こんばんは。研究室へようこそ。佐藤ゼミ OB の国枝です。本日も佐藤大輔先生、今川さんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして本日は果樹農家の花歌果実片山さんも交えてゼミ形式でお送りします。花歌さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今もよろしくお願いします。
最近の使える経営学シリーズ2でずっと理解と行為の話をしてきたんですけれども、うん、学問的な話なので抽象的で実践するときにじゃあどうしたらいいのっていうのを悩んだりとか、うん、手が止まってしまった方も多かったんじゃないかなと思うんですよね、うん、でそこで本日は花歌さんから実践に即した質問をしていただきながらどのように理論を使えばいいのか噛み砕きができるといいなと思っています、う
ん、はい、楽しみです。
ではまず花歌さんの簡単なご紹介なんですけれども、花歌さんは熊本市北区植木町で桃、すもも、みかん、金柑などの果実を栽培し、花歌果実というブランドでオンラインショップやイベント、直売所などで販売をされています。安定的に美味しい果実を届けるために温室栽培と完熟収穫にこだわっておられるということです。早速なんですけれども、花歌さん、まずこの後のお話にも関わってくるのでお聞きするんですが、この花歌果実というブランド名はどんな由来なんでしょうか？
花歌果実というブランド名の由来は、まあ、自分は片山和弘という名前なんですけれども、一般的に農家さんで名字を名乗って片山農園とか片山果樹園とか片山ファームとかというのをつけるのが割と一般的なんですけれども、
うんうん、
近所のあの若い農家さんとマルシェを始めた時に、マルシェがフランス語なのでそこに出してるのが片山農園とかちょっと通っぽいと嫌だよねって話で、その時から花歌果実と名乗るようになり、その時でもすごくインスピレーション的な感じで名前をつけたんですが、後々考えるとカタカナ7文字で覚えやすいし、はい、検索しやすいよねとか、
うん、
その一言だけでメッセージが伝わるよねって言ってくれるようになってて、最近後付けで最初から考えてましたみたいに言うようにしてます。
今回この花歌果実に関するご質問というか、
はい、花歌果実という言葉の暗黙知について何か見つかるものがあったらいいなと思ったんですけど、ちょっとあまりにも深すぎて商品について考えてみたらいいのではと自分の中で最近思っていて、
うん、
花歌果実では5月の下旬から桃の花嫁っていうものを販売し始めるんですよ、
うん、
熊本はやっぱり北海道と違って7月に台風が来るんですよね、うん、なのでそこまでに収穫を終わらせたいという、まあ、生産者としての都合というかいろいろあって、
うん、
5月の下旬から6月いっぱいで収穫を終わらせるっていう桃になります。
へ
ー。ただ、まあ、最近というかここ数年で SNS を自分が好きで使っている中で7月とか8月のお中元に大きい桃を出荷している農家さんの写真とか見ることがあるんですよね。
はい。
その時に花嫁っていうのは早く収穫できるので大きさとしてはあまり大きくなりにくいんですよね。
ああ、なるほど。
大きい桃を知った時に旗とうちの良さとは何だったんだろうと思ったんですよね。もともとはうちの良さの表現としては温室栽培、ビニールハウスの中で栽培していて、うん、桃の良さっていうのはやっぱり甘かったりジューシーだったりする部分があるんですけれど、はい、
うん、
桃って買いたい果物だけれど、うん、買うのに悩む果物っていうのがあるんですよ。
ちょっとわかるかも。
っていうのは水っぽかったりするものもあったりして当たり外れがあってちょっと怖いなっていうのがあるんですよね、
はい、
桃って、
はい、
その理由の一つとしては梅雨の大雨に当たってしまい余分な水分を木が吸っちゃうっていうのが、まあ、理由の一部だと思ってるんですよね、
うん、
味が薄くなってしまうっていう理由としては、うん、
はい、
でその部分においてはうちは屋根があるハウスで育てているので、うん、水分のコントロールができるから 美味しい桃ですよっていうふうに、まあ今もですけども、これまではお客様にお伝えしていたときに、
はい、
もちろん大きい桃も美味しいんですけど、大きい桃と比べたときにもっと良さを問うたりで深掘りしなきゃまずいなっていうところを感じてたところでした。で、インスタグラムで、ハッシュタグ花歌果実ってつけてくれてるお客様が、
はい、
2000件以上あって、
ねえ、すごい。
ああ、こんだけあるならいいんじゃないっていう後押しとかもあったりして、購入いただいてたこともあったんですよね。なので、ハウスで育ててるから妥当性はあるよねっていうか、部分と、まあみんな食べてるよねっていう日本例という部分で、ああ、納得したなと思ってたんですが、インスタグラムのハッシュタグの花歌果実をじっと見ててたら、これちょっと表現難しいですけど、1回しか買っていないお客様が、7個入りの桃が届くんですよね。うん、まあ、いくつか数が分かれる、うん。その時に7種類の料理を作られていたんですよ。桃って皮を剥くと酸化して茶色く変色し始めちゃうんです。なので、切ったらできれば早めに食べてほしいっていう桃農家の思いもあるんですけれど、大きい桃を切ると結構な量になってしまうんですよね。その時に、今日は花歌果実の桃を使ってサラダにしましたって使い切って、翌日には花歌果実のもう一個の桃を使って、モッツァレラチーズ合わせてっていう感じで、色変わりをそれほど感じることなく、一品一品に使えるのは小さい桃ならではだなっていうふうに思ったりすることがあって、今後はそういうことも言っていくとお客さんもなんか喜んでくれるし後押しになるのかなっていうのを最近感じているところです。
なるほど。経営学の分野では、まあ、マーケティングって言われるあの分野の疑問というか問いなのかなというふうにこう思うんですけども、
はい、
なんかすでにこう整理されてましたけど、桃という商品の、まあ、魅力をどうやって伝えていくかっていうところで、まあ、伝え方とか何を伝えたらいいのかっていうところが、まあ、悩ましいですよねっていう話なんだと思うんですよね。まあ、単純にですね、まあ、その前にこの話を聞いててすごく桃が食べたくなる話だったなっていうか、僕桃好きで、あのふるさと納税とかでもすごく取り寄せますし、普通にスーパーとかでも買うタイプで、結構取り寄せで桃って産地いくつかあって、確かに当たり外れっていうお話が生産者さんの声からね聞こえてくると、あ、確かになっていう、美味しくないとかじゃなくて、やっぱ水っぽい時ってあるんですよ ね、
う
ん、
ですね。
あれ去年結構もうちょっと味してなかった、甘くなかったみたいな話をすることもあって、ああそうか、水が、まあ、台風とかでね増えてしまうと薄くなるとかそういうことなんだなとか、あと確かに箱買いすると一つぐらいちょっと色変わっちゃってるやつあるんですよね。お尻に傷ついちゃってるみたいな、まああるんですね。やっぱ10個に1個は絶対あるというか、やっぱすごくデリケートなこう食べ物で、だからいいのに当たった時の感動が大きいというか、だから味もそうですし、傷んでないやつもそうだけど、だからなんかすごく高級品というとあれですけど、そういう珍しい果物を食べさせてもらってるっていうか、
は
い、
うん、
これ別に何の話でもなくて、ただ桃が美味しそうに感じましたっていう話なんですけど、いや本当にそう感じました。でその生産者さんと話ができてること自体が嬉しいですっていう話でした。
あのお話の中で美味しそうだなと感じてもらえちゃうだけでも生産者冥利につきます。
いえいえ、はい、ありがとうございます。それで話をちょっと元に戻しますけど、その魅力をどうやって発信するかっていうことを考えるとき、魅力って手がかりですよね。その商品のどこに注目してもらうかっていうことだと思うんですよね、
はい、
で魅力を言うときには、多くの人たちはやっぱ価値の魅力を訴求しますよね。価値っていうのは美味しいとか安い高いとか、なんかこう他と違う、比較優位って言いますけど、他とどう違うのかみたいな、差別化って言ったりもしますよね、
うん、
そういうとこをこう押し出すことによって、それが欲しいんだったらこれを買うしかないよねっていう状況をどうやって作っていくかっていうことだと思うんですよね、
はい、
ですから同じ桃を作っている生産者さんがたくさんいらっしゃって、いろんな桃があると、で比べた時にうちのいいとこは比較するとここですよねって見つけるのが今言った価値レベル、価値を訴求するという意味での魅力訴求だと思うんですよね、でお話の中で例えばあのハッシュタグつけてくださる方がいらっしゃるとかっていう話は、もう一つの方で、これは僕意味レベルって呼んでる方ですけれども、そのストーリーですよね。
そうですね。
どういうふうにその 桃を主観的に魅力的に感じてるか、もうちょっと言うと好きか嫌いかですよね。どう好きかっていうことを見つけてもらうっていうやり方で、好きか嫌いかって主観なのでこっちから言えないんですよね。当事者に見つけてもらうしかないと、
うんうん、
だから例えば最近で言うと SNS を活用する人たちの本来の意図の一つには、彼らに見つけてもらうために発信のチャンスを作るとか、そういう生かし方をこうすることによって、あなたにはこういうふうな美味しさなんですね、あなたはここが好きなんですねっていうような主観をいっぱい出してもらうと。で、うん、主観を出すと何が起こるかっていうと、その主観を普通へえ変な人って思わないですよね。この人の立場になると確かにそうも感じるなって、追体験、つまりドラマを見るように共感をしますよね、うん、だから共感型のマーケティングって言われるやつになるんですよね、
うん、
で最近 SNS がすごくね流星図ってますけど、その SNS に注目するのはまさにこの意味レベルとか共感型のマーケティングをするのにすごくよくって、で何がすごいかって、商品に特徴付けをしなくてもいいんですよね。あるままをどういうふうにこう思いますかっていうのをお客さん側に発信してもらう、だから場は提供するんだけど、どういうふうに言うかはあのお客さんに任せるっていうやり方なので、その価値はこっちから訴求しなきゃなんないんだけど、意味はむしろお客さん側からどんどん出してもらうっていうやり方で、矢印が逆なんですよね、はい、ですからこの両方を2つの軸として上手にやるのがマーケティングとしてはとてもバランスがいいし、でこれ片っぽだけだとやっぱ弱いんですよね。
なん
かこう価値をいいいいっていう風に言ってると、例えば僕これよく言うのは、あの北海道出身の企業にニトリってあるんですけど、家具屋さん、ニトリってすごくいいじゃないですか、よくね売れてるし、でニトリが例えば CM とかね、お値段以上って言うじゃないですか、もうこの言葉から明らかのように安くていい品なんですよね。だから枕がへたれた、布団がへたれたから新しい布団を買いに行こうっていう時にはニトリ一択の人って多いと思うんですよ。なぜかというとニトリ以上のお店がないと思う人が多いから。安くていい品は他の、例えばあまり名前出さない方がいいかもしれない、まあ、いろんなお店ありますよね、布団屋さんもあるし、はい、だから布団屋さん品質いいかもしれないけどすごく高いと、それ以外のホームセンターは安いかもしれないけど品質はニトリほどじゃないと、なると安くて良い品を選ぼうと合理的に考えるとニトリしかない、これ比較優位性ですよね。だから魅力のうちの価値の訴求が上手で、そこを追求したのがニトリのやり方なんですね。ところがこのニトリも苦労してるのは、なんとなくブラッと言っていいものがあるってお客さんはニトリには行かないんですよね。
そうかも。
なんとなくこう街に出てきたから、雑貨欲しいなとか、面白い家具見たいなとかっていう人は、多分 IKEA に行ったりとか、フライングタイガーに行ったりとか、フランフランに行ったりとか、その他の雑貨屋さんに行ったりとかっていう風になっていて、ニトリはこのお客さん全く取れてないんですよね。で最近ニトリってそれ駅前型の店舗っていうのを開発して、そういうのにニーズに応えようとしてるんだけど、いまいちやっぱバズってない。それはなぜかというと、やっぱ安くていい品並んでるんだけど、フラッと見て驚きのある商品はやっぱり出せていないわけですよね。でこれ何かっていうと、これはお客さんにいいものを見つけてもらうっていう努力が実は薄くって、ニトリすごく上手で強い会社なので、やっぱお値段以上押しちゃうんですよね。
あ、なるほど。
だからお客さんに任せるってことはあんまりしない。
あ、
でこれと対照的なケースは多分島村なんですよ。
あ、
島村って島村を回遊する主婦みたいな人たちがいて、
そうですね、
島村って実はいいことか悪いことかわからないですけど、買取制でその商品を納入させるので、ある時行ってあのいいなと思ったやつが次の週にはないみたいなことよくあるんですよね。
確か
に。だからいいものを見つけると、もうそれを見つけて SNS で発信してみたいな主婦がこうたくさん出てきて、これいいよとか、これ面白いとか、もっと言うと島村でそういう探索をするのが楽しいよねって活動になってたりとかってこうすると、これ島村からすると別にそんなことやってくれなんて思ってなかったんだけど、お客さんが島村っていつも同じものがあるわけじゃないっていうデメリットを、むしろ面白いっていう風に意味を見出してくれて、だから島村もそれに乗っかってどんどん SNS やってくださいとか、そういうのを自社でも取り上げて広めてみるとか、まあ、そういう風な努力をやっていくことによってうまくやることができたわけですよね。ってことはこの両方どっちかっていうよりは、やっぱり両方やった方がやっぱマーケティング的には上手だし、でそうすると花田さんのところに話を戻してみると、価値の訴求は先ほどの話でもね、あの上手にある程度こうされている ということで、うん、どっちかというと意味レベルの訴求をもっとこう強く押し出したいかなという話にまあ聞こえたんですけど、ここら辺はそんな感じですかね。
そうですね、果物の場合だと今説明の中では価値レベルの話をさせていただいていて、
うん、
農産物も全般ですけれど、ブランド化の中で差別化をしていくっていう時によくありがちなのが、糖度が高いですっていうものだったり、
あ、はい、
農薬散布回数が少ないですっていうものがあるんですよね。
だ
いたいそれのがほぼ価値レベルでの差別化の要因としてブランド化をしている人が多いんですけれど、
うんうん、
もちろんうちも先ほど説明したみたいに価値レベルが低いものを出しているとは全く思ってなくて、
うんうん、
美味しいものをお届けしていると思ってるんですが、はい、価値レベルで競争し始めると、例えば災害にあったりとか、
うん、
大きな気象の変化の中で負けてしまうことがあるんですよね、
うん、
ですし、うちの桃は糖度が12度ですって言ったり、いやうちは13度ですって言ったりするときに、うん、疲弊してしまうんですよね、価値だけで競争されてまっていると、
うん、
花歌果実の今の取り組みとしては価値レベルはしっかり保ちながらも、もともと可愛くておしゃれというのをブランドの差別化の中にですね、うん、入れてみてはどうだろうというものがあって活動を始めた部分もあるんですよ。
うん、
あと一気にですね、今話している片山和弘はですね、
うん、
もうすぐ43歳になる3児の父地方在住なんですよね。
はい。
その時に割と冬も日焼けしてますし、可愛くておしゃれではないんですよ。でそれを飲み込んだ時に、では意味レベルとして可愛くておしゃれっていう部分をどうやって表現していったらいいかと思った時に、
うん、
例えば画家さんの方と仲良くなって花歌果実の絵を描いてもらったりとか、
うん、
ケーキ屋さんにうちの果物を使ってもらったりとか、
うん
まあ、いろんな方とご一緒する中で花歌果実は可愛くておしゃれだよねって思ってくれることが最近多いなと思ってるんですよね。
うん、
花歌果実という言葉に何かもう集約されている気が最近してる気がしてます。
なるほど。なんか今の話ですごくこうよく分かったことが一つあって、
うん、
価値と意味の話を先ほど僕したんですけど、そのもちろん意味とかね、共感のマーケティングも大事だっていうのは間違ってないんだけど、どちらかというと本質の方なのかなと、魅力じゃなくって気になってるのは、つまり花歌果実またはそこの桃みたいな果実を通じて提供している商品の本質は何か、お客さんはあえて花歌果実で買うことを通じて他でもない何を手に入れてるのか、まあ、平たく言うと美味しい果物とかっていうところから始まるんだけど、だったらどこでも買えるじゃんって話になりますよね。
うん、
そうするとお客さんから見て花歌果実の例えば桃が何に見えてるかということを考える、これ本質ってさっき言ったやつですが、もうちょっと言うとコンセプトとかアイデンティティって表現もされるやつですね。
うん、
これをこう見つけることっていうのに今多分すごくこう焦点が当たってるんじゃないかなと思うんですね。で、例えばさっき魅力で価値と意味が大事だっていうふうに言ったんだけど、価値と意味って無数に考えられるじゃないですか。
うん、
これ普通に魅力が何かっていきなり考え出すといっぱい出てくるし、どれをうちがやるべきかがわからないし、全部追っかけるのは無理だってなりますよね。
うん、
だから基準コンセプトがないとダメだって話になるんですよ。
う
ん、
例えば、まあ、見えっていう話なんですが、世界観ってさっき表現していただいたところにも当たるんだけど、うちの桃を通じて例えばわかんないです、豊かな幸せを提供しているんだとか、
うん、
他にはないこんな経験を提供してるんだってコンセプトをこう立てたとしますね。
うん、
そうするとそれを実現するためにどんな特徴付けをしなきゃなんないかってことは明らかなんですよね。
うんうん、
だから例えば豊かな幸せを提供するためにはやっぱり味が濃くないとダメだよね、だったら味の濃さを魅力として訴求するべきで、だから逆に言うと甘さは別にどうでもいいとかって話があり得るかもしれないんですよ。
うんうんうん、
つまり手がかりになる魅力の部分っていうのは実は何でもいいわけではなくって、コンセプトに沿った魅力を訴求しないとお客さんはまあ混乱しちゃうというか、まあ伝わりにくい状況になっちゃうという傾向にあるので、こうすると実は最初に考えるべきなのは実は本質なんですよね。 からうちの商品を何として買ってもらいたいのかとか、私たちはこの商品を通じて何を伝えたいのかというコンセプトの部分、その商品を通じて提供する本質が何かっていうのをできれば言葉でうまくこう定義するというか、ことができればどのその魅力を訴求すればいいかもおのずと見えてくるのかなと。そうすると今の花歌果実さんが提供しているものって現段階でですけどなんかどういうふうに表現できそうですかね。
そうですね、自分の原体験としては、22歳で家の後継ぎとして農業を始めてるんですよ、で中学校の時とかですね、部活で遅くなるんですけれど、迎えに来るときに自転車が乗せやすいんで軽トラックで来るんですよ。でそれって思春期の僕にはすごい恥ずかしい。
はい、
農家になりたくなかったんですよ。で学校の教師だったりデザイナーだったり新聞記者だったりケーキ屋さんになりたいなと思って進学をしてたんですけれど、秋っぽいというか燃え尽き症候群というかちょっとわからないですけど、熱中するんですけど諦めてしまうんですよね。で結果22歳で何者にもなれず家の後継ぎになったんですよ。でこれって、なんかちょっと暗い話だなっていう風なことを感じられる方もいらっしゃるんですけれど、今自分は20年家の農業をしてるわけなんで、自分はいろんな人に慣れてるからその体験を通じて農業が楽しいですっていうことを言っていて、高校生がうちに農業研修に来たら学校の教師になれるんですよ。ですし、花歌果実の活動が新聞に掲載されたら新聞記者にもなれます。ケーキ屋さんで果物を使ってもらえばケーキ屋さんになれたなって自分は一瞬でもなれたっていうものを感じることによって農業の楽しさというものを継続してるんですけれど、そんな風になれたんだなって自分のことを食べる人にも体感してもらいたいと思ってます。
なるほど。
ちょっと言葉の整理がしきれてませんけれど、花歌果実は、何者にでもなれて誰もが花歌果実になれるっていう言葉を今うちでは持ってます。
なるほど、少し分かりました。つまり今のお話ってさっきの言葉で言うとアイデンティティっていうのにこう近いそのお話だったんじゃないかな、まあ、ルーツみたいなことですよね。で、まあ、自分の経験とか今のまでの経緯から今おっしゃったようなことをアイデンティティとしてそのこの事業というか、まあ、農家さんをやってらっしゃるっていうことだと思うんですよね。これヒントになると思うんですよね。なのでこれをベースにじゃあもう一歩何したらいいかというと多分表現だと思うんですよね。そしたらそういったと経験をお持ちで思いを持って作ってる商品をじゃあこの桃を買ってくれた人に伝えるためにどんな桃ですよっていうふうにこう表現をしたらいいかって、まあ、言葉ボキャブラリーの問題なんだけど、っていうのをこう見つけていくっていうのが、まあ、これも少し旅になりますけどね、これはある日突然パッと思いつくものではないんですけど、そのすごく大切でそれが多分コンセプトになるんです、多分生産者の立場からするとただの桃にはもう見えてないですよね。だからやっぱり今言った思いが込められている、これ普通の桃じゃないんだぜって売ってると思うんですよ。で問題はじゃあどう普通じゃないんですかを人にまあ理解させないとダメなので、その表現をどうやってこう見つけていくかっていうことなのかなと、
それで言うと花歌果実という世界観があるときに、栽培者である片山は桃を育てる部分においては主役だと思ってるんですよね。ただ桃をお客様にお届けした後にお客様が、そのまま食べる場面もあったり、赤ちゃんの送り始めで食べましたとか、こういう風にレシピをもらったんですけれど私はスパイスが好きなのでスパイス多めのレシピにしましたっていういろいろが、その人たちも花歌果実の主役になってるんだなっていう一体感をなんか感じていて、お客様同士もそれを見合ってるのかもしれないなと思ったりすることあります。
なんかそうすると今僕桃桃って言っちゃってますけど、売ってるのは桃じゃなくって多分花歌果実ってブランドですよね。だから、なんか桃の特性とか桃どんな桃を売ってるっていう質問は多分もしかしたらずれていて、花歌果実っ ていうものを買ってもらってるというか、そこの製品を買う、うん、商品を買ってもらってることを通じて何を買ってくれてるのかっていうところが、うん、まあ、さっき今ブランドって言葉も出ましたけど、いわゆるブランディングですよね、
うん、
が多分コンセプトに一番近いところなのかな。だから何者にでもなれるってさっきのキーワードもありましたし、なんかこういろんな可能性がありますよね。だからそういうものを伝えていきたいっていうところをどうやってこう表現するかってことだと思うんですね、うん、で、うん、今の現状でもできるんですよ。例えばその何者でもなれるみたいなことって桃を通じてそれどうやって伝えるのっていう感じになりますよね。
うん、
なんだけど、もちろんこれがいいっていう意味で言うわけじゃないですけど、それを伝えるためにどんな手がかりを提供すればいいのか、まあ、桃の味は変えられませんけれども、例えばパッケージとか SNS での発信の仕方だったりとか、うん、売る流通経路とかを変えること、うんうん、また工夫することによって伝えられるものはあると思うんですよね、
うん、
普通に桃売るとねスーパーに並んじゃうけど、うん、JA とかに売っちゃって、うん、なんだけど違うところで売ることによって、うん、なんでこんなところで売ってるのっていう話になると思うんだけど、いやそれは実はねこういう風なルーツがあってここで売ることになってるんだよねとかって説明ができますよね。だからそういった場をこう作っていくとかっていうのも一つの選択肢になるというか、例えばなんですけど今言ったようにどんなことでも一つコンセプトを決めればそれに基づいてどこで売るかどんな風に特徴付けするかっていうのを考えていけるっていう例だと思ってほしいんですけど、そういう風にこう考え続けるのがいいのかなと。でやっぱりコンセプトってさっきから言ってる本質の部分ですね。この表現をねこれからこういろいろ出していくのがすごくこう楽しい作業なんじゃないかなっていうのは感じました。
なんかさっき7種類の料理を桃で作ってくれてたとか、うん、それも想像しただけでなんか7種類も桃で料理作るってその人どんな気持ちでなんでそんなに作ったんだろうとかすごいなんかこう、うん、そういう想像をかきたてられて、うん、お子さんが初めて食べる食事に桃を使ってもらいましたっていう話もあったりして、食べる人のなんか感動とかそういうのがなんかすごく伝わってきたので、なんか花歌さんのさっきのお話の中で何にでも桃作っててなれるんですっていうのは聞いてて私個人的に思ったのは人とのつながりとか人との感動をすごく共有されてるのかなっていうふうに思ったので、先ほどの具体例もすごくそういう感動が伝わってきたので、なんかそういうのを先生がおっしゃったアナロジーで表現できると、あの花歌果実ってっていうブランドというか伝えたいことっていうのがすごく伝わりそうだな、美味しそうだな桃って思ってました。
まだまだ話題は尽きないところなんですけれども、
はい、ありがとうございます。あのまたこれからも健康者をこの話を聞いて黙々と考えながら美味しいものを作りたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で本日は花歌さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。